障害者の初めての2泊3日、つれづれ記。島田一郎。著者略歴。島田一郎。1941年生まれ。東京大学教養学部卒。理学博士。複雑系科学。東北大学名誉教授。著者略歴。終わり。私は視覚障害者である。昨年、2種5級から1種2級へ障害者手帳を切り替えた。顔を30センチに近づけても、目鼻ははっきりせず、誰だかわからない。おまけに軽い聴覚障害があり、補聴器の世話になってから6年になる。その私が、この3月12日から、14日までの2泊3日の旅行をすることになった。神奈川県相模原にある青山学院大学で学会発表をするためである。残念ながら景色を見ることができない旅行である。コロナ禍以来宿泊旅行はしていなかった。3年前から視覚障害者に対する同行援護制度を利用していたので、サポートを受ければ何とかなるのではないかと考えた。この制度があることが分かったのは、全盲の知人からの情報であった。十数年、視覚障害者であったが、この制度を知らせてくれる人は他にいなかった。この制度を利用して頼りになると感じたので、一人で、この学会旅行に出ることにした。そのためには、それなりの準備が必要である。制度の利用可能時間は、仙台市では最大月50時間であり、私は40時間の契約をしている。今のところ、ほとんどこの時間を超えることはない。同行援護者、以下同行者と呼ぶ。の交通費実費5割と人件費実費の1割負担である。新幹線特急券は全額負担である。ガイドだけでなく荷物を持ってくれる場合もあり、大助かりである。しかし、この援助を受けるためには事前の打ち合わせと調整が必要である。こちらの都合を述べても、対応する人がいない場合がある。その調整のために私はもっぱら電話を用いる。今回は宮城県内だけでなく神奈川県という他県にまたがるので、事前の打ち合わせと調整は一層複雑になる。仙台市内の同行援護の事業者は2つ契約しているが、神奈川県の状況は全く未知であった。そこで NPO から得た情報から、神奈川県内の同行援護団体のリストを得て電話をかけまくった。最初の2件は、神奈川県在住でないとサポートできないと言われたが、ボランティア団体の赤十字誘導部局の責任者 S さんに巡り合った。そこから利用案内の CD が送られ、音声でサポート内容を聞くことができた。ボランティア団体なので、同行者の交通費は負担するが、人件費の負担はない。3日間の1日ごとに S さんを通じて、明確な時間と場所の打ち合わせが必須である。そのために仙台駅の障害者担当窓口に同行者と行き、JR 乗り継ぎサポートの予約とともに、学会会場の神奈川県青山学院大学キャンパスまでの鉄道経路と、利用時刻の打ち合わせをしなければならなかった。新幹線で新横浜駅まで行くと、経路は単純であるが、JR 管轄区間が、JR 東日本と JR 東海の2つにまたがるので、乗り継ぎサポートの駅員間の連絡が煩雑になる。 そこで JR 東日本一本にした。その後何度も宮城県の事業者と神奈川県のボランティア団体の S さんに連絡して、数日かかって同行者との話をつけることができた。出発前日の準備が大変であった。まず学会発表はノートパソコンの画面の文字が見えづらいので、読み上げソフトを使用することにした。そのために読み上げミスの文字の正しい読みを辞書登録しなければならなかった。学会での読み上げソフト使用は昨年経験していたので何とかなるだろう。2泊するので薬と洗面用具や下着の用意をしなければならない。就寝は12時になった。第1日目朝、いつものように起床リハビリをして朝食をとる。準備、食後の薬や後片付けに時間がかかる。9時に同行者 H さんが迎えに来る。白杖を忘れずに徒歩で仙山線最寄り駅に行く。乗車して仙台駅まで十数分かかる。仙台駅の障害者窓口でサポート依頼を確認し、旅行先で面会する人たちへの手土産と昼食用の駅弁を買う。11時31分発の新幹線はやぶさに乗る。同行は改札口までで、感謝して H さんと別れる。あとは駅員が列車入り口まで案内する。車内での駅員のサポートはない。万一の場合は周りの乗客に頼るしかない。座席はトイレ近くの通路側に取ってある。駅弁を食べて食後の薬をたくさん飲むともう東京駅である。列車の出口まで行くとすでに2名の駅員が待機していた。1名が重い私のバッグを持ってくれて、もう1名は次の乗り換え駅の駅員と頻繁に連絡を取っていた。次の東海道線のホームで列車を待つ間、連絡していた駅員は当初の予定の横浜駅乗り換えではなく、東神奈川駅に変更になると告げた。駅のサポート体制が東神奈川駅の方が良いという。東神奈川駅で乗り換えることになった。そこから横浜線に乗り換えて目的駅、淵野に到着する。現場の判断でこのような変更が行われるのに驚いた。東海道線の列車では白杖のおかげで座席指定はしていなかったが座ることができた。東神奈川駅に着くと1名の駅員が待機していて、横浜線のホームに案内してくれた。もちろん横浜線の列車の座席指定はしていなかったが、これも白杖のおかげで座ることができた。荷物が重かったので大変助かった。最終目的駅の淵野に到着すると、待機していた駅員がエレベーターを使って改札口まで同行してくれた。列車はあらかじめ連絡していた時刻より一本早く到着したので、改札口付近の椅子でしばらく待つことになった。30分ほど待つと同行者とおぼしき人が近づいてきて、K と名乗りを上げ、互いに確認し合った。雨が少し降っていたが、同行者の案内で宿泊するホテルに徒歩でたどり着いた。フロントでの一連の手続きもサポートしてもらった。明日の朝食の予約の際に、メニューが見分けられないので、バイキングの代わりに弁当の形にして、 部屋に届けてもらうことにした。同行者にはロビーで待機してもらい、ホテルのスタッフの案内で部屋に入った。今晩は友人と夕食を共にする予定である。友人への手土産と必要なものだけを取り出してロビーに戻る。同行者と共にロビーで友人を待つ。同行者は淵野辺駅付近の食堂まで案内してもらう予定だ。しばらくすると友人が到着した。昨年7月の同期会以来の対面である。同行者の案内で二人は食堂へ向かった。友人に食堂までの道筋をよく覚えてもらうようにお願いした。帰りは彼に案内されてホテルに戻る予定である。食堂について同行者の任務は終了する。感謝を述べて同行者と別れる。食堂では彼と3時間近くも楽しい充実した話をすることができた。昨年の同期会では短い時間しか話せなかったが、今回はたっぷりと様々な話をすることができた。帰りは友人の案内で無事ホテルに着いた。友人と別れて自室に戻った。それから就寝前のいろいろな作業を行った。飲み薬、目薬、歯磨きと明日の発表の準備である。目が不自由だと時間がかかる。それでも12時前にベッドに入れた。ベッドは我が家の介護用ベッドと異なり、ふかふかで気持ちが良かった。2日目朝、7時過ぎにノックで朝食の弁当の差し入れがあった。ゆっくりと時間をかけて食事した。後片付けの必要はない。食後の飲み薬と目薬は忘れない。学会発表のチェックと準備をさらに念入りにした。約束通り10時に同行者が迎えに来た。昨日とは別の方、ST さんである。淵野辺駅付近から相模原キャンパスに入る。キャンパスはきれいに整備されていたが、会場のビルがわからない。学生らしい二人の通行人に聞いて、やっと見当がついた。かなり遠回りしたようだ。途中、コンビニで昼食用のおにぎりを購入した。3階の会場に入り、そこで昼食をとった。午後一番の発表なので、会場係と連絡を取って、パソコンの文字画像を事前にスクリーンに試写して、間違いのないようにすることができた。午後1時半に登壇して、パソコンのキーを叩いて、読み上げ発表の開始である。演題は、第50回衆議院選挙の政党の選挙活動内容の解析1である。女性の声で読み上げた。順調に15分間読み上げて、質疑応答に入った。3人ほど質問があり、問題なく回答することができた。そのうち1人の質問は重要であったが、簡単に答えてしまったので、後でもう少し詳しく回答すればよかったと反省した。その後、3人の発表があり、そのうちの若い発表者に私は質問した。質問の意図が受け止められたようで、今後の課題とする旨の回答があった。3時過ぎに午後の第一セッションが終わり、同行者と共に会場を後にした。ホテルに一旦戻り、夕方の二人の教え子との会食に参加する準備をする。手土産と 最近の説著論文等である。場所は町田駅前のビルにあるベトナム料理レストランである。教え子の一人が予約しておいてくれた。同行者はレストランまで案内してくれて、後に別れた。ボランティアなので負担は電車賃だけである。感謝の他はない。二人の教え子は50代の働き盛りである。一人は大学の准教授で、もう一人は某シンクタンクの中堅幹部であった。ベトナム料理は初めてで、メニューの区別がわからなかったが、手づかみで食べるので気兼ねがなかった。素材が新鮮で、実に美味しかった。話は近況報告から始まり、期せずして私が接することのない20代の若者の気質についてになった。驚いたことに、二人の認識は全く一致していた。それは、怒ることや怒って話すことは大変悪いことだと考えていることであった。内容によらず、耳を傾けようともしない、議論ができなくなる、ということである。家庭、学校教育、社会の何が問題なのか、どうしたら彼らに良い仕事、研究をしてもらうか、試行錯誤の毎日だという。話が弾んで、あっという間に3時間経った。教え子の一人が電車でホテルまで見送ってくれた。学会発表と教え子との会食、とても充実した一日だった。3日目は、東京科学大学の大隅義則特別栄誉教授への訪問である。大隅氏は、ノーベル医学・生理学賞を単独で受賞した著名人なので、実名で記す。同じ研究室で学び、1年後輩なので、大隅さんと呼ばせていただく。2017年の同期会と、研究室の二度の祝う会以来、8年ぶりの対面である。午前10時に同行者 KN さんが迎えに来て、淵延駅から東京科学大学のキャンパス最寄りの鈴掛台駅まで案内された。途中、長津田駅で乗り換えた。それからメールで送られたキャンパスの地図を頼りに、S2 棟2階の教授室にたどり着いた。ここで同行者には感謝して別れた。大隅さんと教授室で面会し、昼食をとりながらゆっくり3時間ほど懇談することができた。昼食はお寿司を取っていただいた。食べやすいようにとの心遣いからだろうか。互いの近況を語りながら、話題は大隅さんの研究テーマのさらなる発展や、憂うべき基礎科学の現状や、大隅財団の活動状況にも広がった。財団は基礎科学研究者の研究費の支援を続けて、来年10周年を迎える。大隅さんは、この間の財団の社会環境の変化は、企業の寄付に関して経営者の代替わりと株主主義の強まりがあるという。株主に対して経営者は説明責任が求められることが多くなったと述べられた。懇談の中で前日発表した学会報告を読み上げの同じ形式で大隅さんに聞いてもらった。内容は昨年の総選挙の定量的分析というホットなものであったが、異分野の話でもあったので迷惑だったかもしれない。大隅さんは8年前にお会いした時に比べると、年相応に声が少し小さくなり、動作が多少緩やかになった気がしたが、昨年 大手術した後とは思えない元気さであった。しかし、決して慣れるとは思えない寄付金募集暗夜は困難さを増し、苦労が忍ばれる。後から聞くと、私との懇談後、二つの会議をこなされたということである。まだ話し足りない三時間だったが、別れの時が来た。秘書の方の車で JR 長津田駅まで送ってもらい、JR 乗り継ぎサポートの駅員に取り継いでくれた。あとは順調に東京駅で JR 東北新幹線に乗り換えた。途中、仙台駅で車で迎えに来てくれる娘に到着時刻を電話で連絡した。仙台駅ビルで夕食を共にする予定である。工期を終えるにあたって、ボランティアの同行者について感じたことを述べておきたい。彼らから具体的な様々なサポートを受けたが、同時に対面で長時間言葉を交わすことになった。プライベートな話も出てくる。彼らは三人とも定年退職後の男性であった。一人は現職の時からボランティア活動をしていたという。彼らは極めて自然な形でこの活動を選択していた。体力にもかなり自信があり、登山などのアウトドア的趣味をそれぞれ持っているようだ。ある程度楽しみながら、このボランティア活動をやっているようだ。三人とも、いわゆる会社人間を超えた姿に見えた。この三人以外にも、多くのサポート関係者に助けられて、私個人は充実した楽しい旅行が無事に達成できたのである。深く感謝申し上げる。そして、様々な障害者が一歩踏み出し、声を上げることで、このようなサポート制度の情報に容易にアクセスでき、気軽に活用できるように、地域間のサポート制度、ネットワークの構築などの環境が、一層整備されることを願うものである。最後に、見やすい大文字のスケジュール表の作成など、娘の陰ながらの様々なサポートに感謝したい。文献1、島田一郎、第50回衆院選挙で政党はどのように戦ったのか。得票率変動の定量的解析でここまでわかる。人権21、調査と研究4月号、24ページから34ページ、2025。以上で、障害者の初めての2泊3日、つれづれ期を終わります。